3、委員会審査レポート。5ページから9ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会1、総務常任委員会、価格高騰に対する非課税世帯等へ支援。議案6件をいずれも可決し、請願1件を不採択としました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、令和4年度一般会計補正予算。家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯や、家計が急変した世帯に対し、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給する経費として、5億3848万8000円。ロシア軍によるウクライナ侵攻からの避難民を対象に、住居費補助金を交付するための経費として、42万3000円。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、オミクロン株に対応したワクチンの集団接種の実施等に要する経費として、9億7502万8000円。迎春対策に要する費用として、782万円の増額となるなど、補正後の予算額は672億1793万7000円となります。主な質疑、問い、保育所等業務効率化推進事業に要する経費について、国の補助制度を活用し、保育業務支援システムを導入するとのことだが、現在導入済みの保育施設と今回導入を希望している保育施設は、答え、現在私立保育園では13円、地域型保育事業所では10円が導入している。また、今回の補助金を活用して私立保育園3円が導入を予定している。問い、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業について、家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方が対象となるのか。答え、今回の給付金は、企業の業績が悪化し、雇い止めになったことなどにより、家計が急変した世帯を対象としているが、雇い止めになった後、再就職ができなかった方も対象としている。教育民生常任委員会、久住小学校の教室不足などに対応。議案4件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、私有財産の取得、久住小学校プレハブ校舎及び児童ホーム、久住小学校における教室の不足と児童ホームの利用希望者の増加に対応するため、プレハブ校舎と児童ホームを一体的にリース方式、中2により整備します。中2リース方式、民間が資金調達から公共施設の設計、建設、維持管理などの業務をトータルで行い、そのサービス対価をリース料として受け取る契約の仕組み。中、終わり。校舎と児童ホームは、鉄骨造り3階建てで、供用開始は令和5年4月1日を予定しています。主な質疑、問い、プレハブ校舎と児童ホームをリース方式で整備する理由は、答え、整備に要する時間の短縮、施設整備に要する総額の節減、予算の平準化を図ることが可能であるため、リース方式による整備とした。問い、校舎と児童ホームを一体型で整備することとした理由は、答え、今回の整備にあたっては、独立型で整備するか、一体型で整備するか検討したところ、既存の児童ホームの状況を踏まえ、一体型で整備することとした。所管事務、成田オレンジプロジェクトの実施、国際アルツハイマー病協会及び WHO 中3は、毎年9月を世界アルツハイマー月間と定め、 世界各国や日本各地で認知症に関する取り組みが実施されています。これらを受け、成田山新勝寺や成田空港関連企業、成田市認知症家族の会との共同により、成田オレンジプロジェクトを実施するとのことでした。中3、WHO、世界保健機関、すべての人々が可能な最高の健康水準に到達することを目的として設立された国連の専門機関。中終わり。
常任委員会2、経済環境常任委員会、共生社会中4の実現に向けたイベントを開催。中4、共生社会。これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が積極的に参加、貢献していくことができる社会。中終わり。請願一件を不採択とし、陳情一件を不採択としました。所管事務について3件の報告を受けました。所管事務、共生社会ウィーク、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催のレガシーとして、アイルランドパラリンピック委員会とレガシー協定中5を締結しており、事前キャンプのために来政し、アイルランドチームを歓迎した8月18日を、共生社会の実現を再確認する日としています。このことから、新たに同日からの1週間を、パラビーツ2022サマー共生社会ウィークフロム成田と題して、市民が共生社会について考えるきっかけとなるよう、各種イベントを開催したとのことでした。中5、レガシー協定。成田市とアイルランドパラリンピック委員会は、東京オリンピック・パラリンピック大会の延期を受けて、さらに交流を深め、それが後々につながるレガシーとなるよう、お互いが確認し合い、新たなスタートとするために、令和2年8月24日に、レガシー協定書調印式を行った。中終わり。リサイクルプラザ超寿命化計画の策定。リサイクルプラザは設備の老朽化などが進んでいます。本計画の目的は整備方針として想定している超寿命化工事と施設更新工事を比較検討し、財政負担の軽減化や地球温暖化防止に寄与する計画を立案することとしています。稼働開始は令和9年度を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会。東小学校跡地、パークゴルフ場のクラブハウスを整備。議案1件を可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案。東小学校跡地、パークゴルフ場、複合施設新築工事、建築工事、請負契約の締結。旧東小学校の跡地利用として、地域の復興と活性化。スポーツツーリズムの推進等を図るため、パークゴルフ場を整備するにあたり、クラブハウスの機能としてのラウンジや更衣室のほか、避難所の機能を併せ持つバスケットボールコート1面分の体育館、地域コミュニティスペース、防災倉庫などの機能を有する複合施設を整備します。なお、工事完了は令和5年12月28日を予定しています。主な質疑。問い。防災機能を備えた複合施設の整備内容は。答え。防災倉庫を整備するほか、災害時に避難所として利用するため、災害用マンホールトイレやかまどベンチなどを整備する。所管事務。町の賑わいの創出のための歩行者利便増進道路、歩行道、中6。の指定に向けた取り組み。中6、歩行者利便増進道路、歩行道。賑わいのある道路空間を構築するための道路の指定制度。中終わり。 歩行道制度は道路管理者自らが歩行者の利便増進のために柔軟な専用が可能な区域を示し、専用希望者を募る制度であることから、地域住民や事業者の意向を汲んだ創造的な検討を行うことが必要と考え、本年4月に歩行道推進プロジェクトチームを設置したとのことでした。特別委員会、空港対策機能強化等推進特別委員会、水際対策を緩和、報告、成田空港の現状等、水際対策の現状について、入国者数の上限を段階的に引き上げており、9月7日には1日あたりの入国者数を5万人まで引き上げたとのことでした。さらなる機能強化の進捗状況等については、事業用地の取得や建設工事を着実に進めていくとのことでした。主な質疑、問い、成田空港周辺の地域づくりに関する実施プランの進捗状況は？答え、実施プランは空港整備計画のさらなる進展や空港周辺市町の街づくり計画など地域に大きな影響を及ぼす空港内外での状況の変化に応じて不断の見直しを行っていくこととされており、成田市では共同利用施設整備事業、吉倉地区周辺下水道整備事業などが本年度から施策事業に追加された。新市場整備輸出拠点化等調査特別委員会、旧卸売市場の水産棟などを解体、議案1件を可決しました。1件の報告を受けました。議案、旧卸売市場水産棟等解体工事浮世絵契約の締結、新生成田市場の開場に伴い解体工事を行います。主な質疑、問い、低入札価格調査の対象になったとのことだが、調査の内容は？答え、調査内容としては書類調査とヒアリングを実施した結果、契約内容に適合した工事が履行できると判断し、落札者として決定した。報告、卸売市場の再整備、開場日を11月19日に決定したとのことでした。輸出拠点化推進事業、第6回日本の食品輸出エキスポに千葉ブランド農水産物食品輸出協議会などと出展し、新生成田市場の PR や商談を実施したとのことでした。JR 成田駅西口、赤坂センター地区、整備調査特別委員会、優先交渉権者と基本協定を締結、報告、 JR 成田駅西口私有地活用推進事業、優先交渉権者と協議を重ねた結果、施設の整備内容や私有地の貸付条件などが整ったことから9月9日付で基本協定を締結したとのことでした。施設の整備内容は、既存駐輪場は解体せず、ラック等の改修により、自転車の収容台数を約900台とします。残りの建物は解体し、新設する民間施設等には、1階部分には商業施設が出店予定のほか、3階のペデストリアンデッキに17につながるエスカレーターを整備し、3階にはスーパーマーケットが出店する予定のほか、4階から7階には賃貸マンションを整備する計画とのことでした。令和6年度に解体工事、令和9年度以降の供用開始を見込んでいるとのことでした。17、ペデストリアンデッキ、橋上駅舎に広場の機能を合わせ持ち、建物と接続して建設された通行専用の高架建築物、中終わり。主な質疑、問い、優先交渉権者の選定後、基本協定が締結されるまでに約2年経過しているが、その理由は？答え、定期借地権について 募集要項で示した金額や期間に変更があり、双方が合意に至るまでの協議に時間を要したことが主な理由である。
決算特別委員会。令和3年度決算関係9議案を可決・認定。9月定例会では、令和3年度決算関係9議案を審査するための決算特別委員会委員12人が9月6日に設置され、20日から22日の3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決・認定しました。委員名は省略します。一般会計歳入735億437万円。主な内訳。予算減額749億8449万4674円に対し、決算額は735億436万8695円。令和2年度比 12.5% のマイナスです。国庫支出金では、決算額119億4425万1639円。令和2年度比 45.7% マイナスで、特別定額給付金給付事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの減額が主な要因です。一般会計歳出696億832万円。主な事業。国家戦略特区推進事業。1億393万5575円。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業。8億1816万8428円。子育て世帯への臨時特別給付金給付事業。21億1728万4343円。新型コロナウイルス感染症対策事業。8億6687万8694円。水田農業構造改革対策事業。2億7856万7150円。大英地区小中一体型校舎建設事業。28億5767万9325円。学校給食事業。13億655万9562円。など。一般会計歳入歳出の円グラフ。一般会計特別会計決算額。地方公営企業会計決算額の表がありますが、省略します。決算をチェック。可決・認定までの流れ。9月9日本会議。決算特別委員会へ議案を付託。9月20日21・22日決算特別委員会。議案の説明・質疑。委員がした質疑のうち主なもの。抜粋して読みます。歳入。問い。法人市民税が大幅に増加した理由は。答え。リーマンショック18時の減少率を参考にして当初予算額を見積もったが、貨物運輸や保険関連等の一部業種において想定よりも収益が増加したことが主な理由と考えている。18リーマンショック。2008年にアメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが破綻し、それを契機として発生した世界的な金融経済危機。中終わり。総務費。問い。国家戦略特区中級推進事業について、令和3年度は国とどのような協議をどの程度行ったのか。中級国家戦略特区。世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や、 税制面の優遇を行う規制改革制度。成田市は平成26年5月1日に東京圏の一部として国家戦略特区に指定された。中終わり。答え。令和3年度は関係機関との協議を約70回行っている。そのうち国との協議は約10回であったが、主な内容として本年3月に認定を受けた工場立地規制の特例に関する内閣府や関係省庁との協議のほか、本年2月に新規提案した空港会社等との人事交流に係る特例に関する協議を行った。商工費。問い。成田地域応援プレミアム付き商品券を発行したことによる経済効果をどのように考えているのか。答え。約13億円分の商品券が市内に流通し、普段買い控える高額商品の購入や、少し多めに買い物をするなど、新たな消費喚起が生じた。また、商品券と合わせて現金を使用することになるため、市内店舗の売り上げに直接的な効果があったものと考えている。教育費。問い。小規模特任校制度、中10を導入した豊住小学校における特色ある教育の取り組み実績は、中10、小規模特任校制度、他の学校とは一線を画した特色ある教育を実践していくことを目指す制度、中終わり。答え、ALT、中11、中11、ALT、各教育委員会から学校に配置され、授業を補助する外国語指導助手、中終わり、の勤務日数を増やし、児童が英語に触れる時間を増やしているほか、放課後には希望者を対象とした英会話教室を開催するなど、実用的な英語活動の充実を図っている。また、思考力教材アプリケーションの導入により、思考力の向上に取り組むほか、英語検定、算数検定に積極的に取り組むことで、学力の向上を図っている。討論・採決。9月29日、本会議。委員長報告・討論。採決。可決・認定。委員会審査レポート・終わり。